こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。早速雑談なんですけど、マレーシアって日本ほどゴミを捨てるっていうこの文化に対して厳しくないんですよね。なので一度マレーシアに住んでいた方ならご存知かと存じますが、こう分別をしないんですね。なので、大きなゴミ箱があればもう缶も瓶 もこの生ゴミも全部入れてしまって、で袋も別に所定のなんか地域が出してる袋とか色とかも何もないので、何でもこう袋代わりに使って、あとはコンドミニアムによりますが、その各階にゴミ捨て場があったりとか、もしくは地下にゴミ捨て場があって、毎日出してもいい、いつ何時に出してもいいっていう風にすごく融通が効くんですよね。日本だとなんか火曜日はゴミの日で、水曜日はペットボトルでとかって感じで、このゴミをこう蓄えるっていうことをしないといけないじゃないですか。もしかしたら高級マンションとかだと同じようなシステムがあって、いつでもゴミ出していいし、分別はさすがにすると思いますが、とにかくマレーシアは本当に緩いんですね。ってことで、おそらく僕以外のマレーシア在住の方もやってるであろうことが、ゴミ捨てる用の袋っていうのをわざわざ買わなくて、例えばなんかお持ち帰りした時のレジ袋とか、そういった袋、これも全部ゴミ袋代わりに使っていいんですよね。なので今パッて僕お家見たら、トイレットペーパーって結構買った時に大きなプラスチックの袋に入ってるじゃないですか。あれの頭の方を切ると、なんかそれも袋として使えるので、今それにゴミをこう入れてるんですね。多分これって日本に住んでたら多分考えられないんだろうなってことで、ずっと雑談で話そうと思ってたのになかなか忘れててやっと話せたって勝手に満足しています。ということで早速本題に入っていくわけですが、今回のテーマは国際結婚の夫婦円満のコツ3つというテーマでお話ししたいなというふうに思います。タイトルで国際結婚ってつけていますが、別にやっぱり人と人と、あと家族と家族との結びつきなので、別になんか国際結婚あるあるっていうわけでもないですが、実際に僕のパートナーがインドネシア人ということで、結婚して、でも全然です、1年も経たないですね。本当にまだまだひよっこの僕らですが、でもやっぱりお互いに、というか特に僕がですね、この夫婦関係をうまく築いていくために、気をつけていることというか、大事にしていることっていうのが3つあるので、情報の整理がてらお話ししてみたいなというふうに思います。まず1つ目に気をつけていることっていうのが怒らないですね。怒らないで、これはもちろん夫婦間だけじゃなくて子供に対しても怒るっていう行為っていうのはできるだけ避けたいなというふうに思います。でなぜかというと、怒るっていうのは数ある手段のうちの一つに過ぎないからですね。どういったことなのかというと、皆さんも幼い頃なんかお母さんとかがこうすごい怒ってて、お母さんお父さんでもいいですけど、すごい怒ってて、でうわーなんかすごい怒ってんなーってちょっとビクビクしてる時に急に電話がプルルってなって、で僕とかの時代ってまだ固定電話あったので、固定電話が鳴って、で固定電話パッて取った時になんか声がもしもしみたいな、こう声が上がって、あ、他人の先生の何々さんなんですねみたいな感じで急に人が変わるじゃないですか。でガチャって切った後、こらーみたいな、なんかまた怒りモードに入るっていう、なんか経験したことあるかなと思いますが、まさにそれで怒りっていうのは道具でしかないんですよ。なので何かを伝えるとか何かを教えるために怒りっていう道具を持ち出してきて、それを使って脅迫するような感じで何か厳しく教えようとしているのか、何か罰をしようとしているのか分かりませんが、とにかく道具の一つでしかないと。で怒るっていうのは手段の一つであって、目的っていうのは何か大事なことを伝えるとか何か大事なことを教えるために使っている道具の一つであって、必ずしもその怒るっていうこの手段がその子とか、その子もしくはその相手にとってベストかどうかっていうのは分からないんですね。僕みたいなタイプは叱られると次はやらない子と思うタイプですが、逆に叱ると何このクソ野郎って言って歯向かってくるかもしれないし、なんならいじけてなんかコミュニケーション取らなくなってしまったら終わりですよね。 ってことを考えると万人に対して怒るっていう手段が有効かっていうとまたそうではないので、まあ、僕もついついね怒るっていうかなんかすごく言いたいことがあるなって胸に秘めた時には、まあ、怒るっていうよりもまずこの怒る以外にも手段があるんだ、その中でもあえて怒るっていう手段を選択しているんだったらっていう自覚があるんだったら怒ってもいいと思ってて、そうじゃないのであれば、まあ、基本的に怒らずにまずは自分はこの怒るっていう手段を使って何を伝えたかったんだっけっていう目的をはっきりさせるってことが、まあ、大事なのかなというふうに思います。でこれが一つ目で、二つ目が話しすぎないですね。これ本当難しいんですよ。話しすぎないというのもラジオやってるぐらいなんで僕話すの好きなんですよ皆さんご存知かと申しますが、大城よくペラペラ話してますよね。なので僕が話すの好きなので、やっぱり夫婦間でも僕が話すことが多い。まあ、あっちもおしゃべり好きなので、まあ、半々ぐらいかもしれませんが、とにかくお話をするっていうのが多いんですね。でそうするとどうなのかというと、自分が話すってことは要は相手が話さない、要は相手が聞く側になるってことになって、人間って話すよりも聞く方が難しい、辛いとされているじゃないですか。つまり相手は話したいっていう気持ち、話すと聞くだと話す方が多くの方がやりたいんですね。なんなら快感を覚える。でどちらかというと人の話を聞くのと自分の話をするんだと、自分の話をする方がまあ楽だし、なんか気持ちいいんですよ話してて。でも人の話を聞く、まあそれこそ校長先生の話とか聞くってもう耐えられないじゃないですか、皆さん分かると思いますが。っていう感じで、いかに自分が楽をしているんですよ、自分が話しすぎてるってことは。ってことを考えると、まあ、あと3つ目にもつながりますが、自分が話しすぎるってことを、要は相手に聞くってことを押し付けてるまではいかないですが、相手に聞いてもらうようにさせてしまっているっていうことになるので、相手も絶対話したいはずなんですよ。ということで、自分が話しすぎるのではなく、相手の話を深く聞く、相手にこうキャッチボールをしてるんですけど、できるだけ相手にボールを持ってもらうっていうのを意識する。そうすることによって本当は言いづらかったこととかも、まあ、旦那のあなたには言うかみたいな感じで、何かしらのきっかけでこう本当は言いづらかったことがもう打ち明けてくれたりとかっていうきっかけにもなるかなというふうに思うので、まあ、いろんな文々を見てもやっぱり自分が話しすぎるというよりも無口までいかないですが、少し相手に話を振る方がいいのかなって僕は思っています。そして最後3つ目が、先ほどちょこっとお話に出てきましたが、人の話を深く聞くですね。もうこれはもう話しすぎないと対をなす存在で、本当に難しいし、7つの習慣でもコビ先生もこの人の話をじっくり聞くっていう習慣が一番難しいし、今も自分も苦戦して今でも取り組んでますっていうふうに本書に書いているぐらいすごくの厄介者なんですよ。で僕も最初は意識するんですよ、人の話聞こうとか深く聞こうって思うんですけど、気づいたら自分がもうすごいペラペラ話してるってことが本当に多いので、まあ、意識していてもなかなかできないなっていうふうに思います。でこの人の話を深く聞くっていうのはもちろん簡単なことじゃないので、まずは相手が例えば今日疲れたんだって言ったら、ああ今日疲れたんだね、なんか疲れてるように見えるねって言ってあげたりとか、でもう少し言い方変えると、疲れてるんだって言われたら、じゃあ早く家に帰って休みたいんだねとか、あとはもう疲れてるから今日はもう何もしたくないんだねっていう、疲れたっていうこの表面的な言葉に対して裏の意味、まあよく例えられるのがあれですよね、この部屋暑いねっていうのは、この部屋暑いねって同感してほしいわけじゃなくて、さっさとエアコンをつけてくださいっていう意味ですよね、っていうような感じで、疲れたっていうことに対して、じゃあ何もしたくないのかなとか、あと早く休みたいのかなっていう相手の気持ちを言葉にすることによって、なんだこの人分かってんじゃんみたいな感じで、相手もすごく心地がいいのかなというふうに思うんですね。 なので相手が話すこの言葉、表向きの言葉に対して裏にはどんな言葉、意味が含まれているのかなってことまで意識しながら深く聞く、本当に大変で僕も全然できてないんですけど、でもこれっていうのはやっぱりもう何十年と一緒に同じ、2つの人生が今一つになって歩んでいくわけなので、そういったことを考えると、自分の分身みたいなもんじゃないですか、夫婦って。ってことを考えると、やっぱり一緒にお互いにコミュニケーションを取り合っていくためにも、まずは相手の話を深く聞くっていうのは大事にしていきたいなと思ってますし、僕も自身もすごく課題だなと思ってますので、どんどんどんどん磨いていけたらなというふうに思います。ということで、今日は国際結婚の夫婦円満のコツ3つというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。